はい、始まりました。
こんにちは、のすさです。
はい、リタアイオータのポーザテンポでございます。
はい、今日も始まりました。よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
こんにちは。
今日もね、コメントをいただいているので、うん、はい、ご紹介させていただきたいと思います。ちょっと少し前なんですけれども、
はい、
はい、恋愛が遠ざかった親父さんからいただきました、うん、見ましたよ。地元の門からするとちょっと臭いですけど、うん、てんてんてん、でも毎回楽しみに見ていますということで、うん、こちらは福岡恋愛白書6、うんですね、
はい、はい
はい、あの地元の方で応援を見てくださった方が、あの書き込みを、ね、してくださったんですよね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そうです、無事あの、リタイアタが音楽担当しましたドラマ、うん、福岡恋白書6がです、ね、うん、無事放送終わりましてですね、
はい、
はい、その恋愛が遠ざかった親父さん、
うん、
毎回なんだかんだ言いながら毎回楽しみにしていてくれるんですね。
ね、なんかすごい人気がある、うん、番組なんですよね。
ちょっと反響と後でまたご紹介させていただきましょう、う
ん、はい、じゃあタイトルコールいってみましょう、はい、せーの、リタアイオータのポーザーテンポ。日曜日にお聞きの皆様も火曜日にお聞きの皆様も改めましてこんにちは、リタアイオータです。午後のひととき、いかがお過ごしですか？この番組は言葉と音楽をテーマにお届けしているくつろぎのティータイムです。
はい、皆様ラジオの前にお茶のご用意はできておりますでしょうか？
はい、
今日は何のお茶でしょうかね。
はい、ホットミルクココアです。
その場合は何だろう、これ栄養ドリンクです。
黄色いの、もうないの、パッケージない、
黄色いの、
ブログに載せとくね、後です
ごい黄色いのね。なんだ、包みをさ、ペットボトルの包みを剥がしちゃったんですよ、うん、そしたら中がもう真っ黄色のドリンクが、
なんか甘そうな、体に良さそうな感じがあんまりしないような、うん、
いいのかな、あんまりしないね、
うん、だけど
逆になんか不健康そうな色なんだけど、うん、
お菓子っぽい感じが、うん、
ちょっとビタミン不足な感じとか、風邪ってわけじゃないですけど、喉がねちょっとのさえられましてね、ここ2、3日、うんうん、復活したんですけど、
はい、
熱が出る、全然出るわけでも決してないんですけど、喉だけ
喉に来ちゃったんですかね、
うん、来てやられたんでね、
はい、
はい、ビタミン不足で回復を図っております。
はい、はい、
もう一つコメントを紹介させてください。
はい、ね、マメさんからいただきました、うん、今日は甘いコーヒーの豆です、うん、ロサさん、そうなんです、我々は低体温なんです。
出た出た。
はい、私も体温上げないといけないですね。高校生ぐらいまでは34度後半でしたので、すごいよね、これ、うん、ちょっと上がったのですよ、
うん、
そうそう、節分が過ぎた朝にカチッと空気が変わった音が聞こえた気がします。
あーはーは
ー、あー、しっかりしなきゃと感じました、
うん、はい、
きっとパワーのいる年になるんだろうなと。はい、マメさん、ありがとうございま す、ね、いつも、ね、コメントいただきますけれども、
はい、じゃあこの続きは、うん、曲聴いていただいてからゆっくりお話しさせていただきたいと思います。
はい、
1曲目はリタアイオータでウォーキングスローピン。
達成チャート、リタ・アヨータの今日この頃をお話しするお時間でございます。
はい、先ほどのコメントで恋愛が遠ざかった親父さん、
うんう
ん、はい、福岡連拍手録音見てくれたってことでありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
反響が結構、僕も担当のプロデューサーさんからこれぐらいの反響と視聴率ありましたよって資料をね、
は
い、先週送ってもらって、はいはい、かなり良かったみたいです。
あ、そうなんだ。
で、僕も全然知らないんですけど、その、はい、何でしたっけ、その視聴率で、
うんうん、
そのいわゆる放送されてた時間帯の、
うんうん、
他の番組の、との視聴率の差みたいなのがこう全部グラフに出るんですよね。
あ、
で、それ言っていいのかな、そういうのって、そういうのがあるみたいなんですけど、
ね、
はい、それの、まあ、その時間帯、その放送時間帯では、その九州地区その放送されてたエリアの中では、
うん、
一番とにかくダントツで、
うんうんうん、
視聴率が良かったらしいです。で、平均 5. 何パーセントって言ってたから、深夜枠としては、
うんうん、
例えば東京で 5. 何パーセント、結構いい方かもしれないですね。
深夜枠、
うん、BS とか行くともう 2. 何パーセントとかそういう世界になるし、
あ、
BS じゃない、地上波でも、
地上波でもね、
人気ない番組だと 2. 何パーセントとか、ちょっと人気、うん、10% 行くともうすごいね、深夜でね、
うんうん、
で 5-6% が大体ドラマで言うと、まあ、まあまあっていうところらしい、
うんうん、
本当かな、なんだかそうやって聞いたことがあるんですけど、
はい、
で、まあ、福岡で、まあ、その時間帯で一番とりあえず高視聴率だったのと、
うんうん、
今やっぱり反響がすぐダイレクトにツイッターってものでドーンと分かるみたいなので、
あ、はいはい、そっちもなんか書き込みがあったりしてるんですか。
そうですね、うん、ありますね。で、去年まではほら直接、その感想とかを局に送られてきたりだとか、ブログ、まあ、各自のブログだったりとかね、
うんうん、
2チャンネルだったりとかね、そういうものがメインだったんだけど、うん、今回はもうダイレクトにもそのリアルタイムでツイッターで反応が来るんで、
はいはい、
でその時間帯の、恋愛、僕は恋愛白書っていう検索ワードっていうのが一応日本の中で3位になった瞬間があるんですって。
おお、すごい、
うん、
すごい、ね、
それはすごいですよね。
すごいですね。いや、作も音楽ね、
うん、
なんかゴージャスな感じですごい良かったですね。
そう、頑張りました、本当に。
今回、ね、頑
張りましたよね。まあ、全ての仕事頑張ってるんですけどね、
うんうんうん、
別にどれを手抜くことはないんですけども結構ほら僕変化球しか投げられない作曲家なんで割とああいう、まあ、見ていただいた方は分かるんですけど、ね、
うん、
割とまっすぐなラブストーリーだったので、
うんうん、
ああいうのはね、なかなか難しいんですよ。
あ、まあ、アーティストですからね、
うん、なかなかね、
はい、
ああいうのは本当に難しいんですよ、
うん、そうだね、そう、やっぱり ね、
ね、普通にって言われるのが一番難しいんですよ、
うん、変わったものよし来いって感じなんですよね、人の作品的にはね。
そう、変化球ちょうだいっていうのはもういつでも普通に投げても変化球になっちゃうんで、ただそのまっすぐくださいって言われるのがとっても厳しい、うんうんうん、でも今回本当にまっすぐに届いたんじゃないかなと思います、
うんうん、
はい、
はい、
そうなんですよ。で、それがね、DVD ももう予約開始しておりまして、
はい、
もちろんウェブなんですけども、うん、九州朝日放送のウェブに行くと、または恋愛、はい、福岡恋愛白書って検索するとそのオンラインストアに、すぐたどり着けます。
はい、リタブログで
も飛べるようになっております。
はい、記事のところから飛べるようにしてありますので、はい、うん、はい、
で、2話あるんですけども、
うんうん、
プラスメイキングがまたくさんあって、
うんうんうん、
値段が2500円というちょっと DVD にしては割とお安いお値段になっておりますのでね、
うんうん、
ぜひ見てほしいなと思います、
うん、はい、
2本ありまして、主演の一人はキャンキャンモデルの土屋葉月さんで、
うん、
2本目、もう一本の方が AKB48 から篠田麻里子さん、
うん、
この2人の2つのストーリーが入っております。
うん、うん、はい、2人ともすごい可愛かったですね。ぜひ見てもらいたいですね、
う
ん、
そう、このね、コメントくれた、
うん、
恋愛が
遠ざかった親父さん、
そういう親父さんたちが毎回楽しみに見てあ、恋愛っていいなって思っていただくのが、うん、今回のこのコンセプトらしいです。
あ、なるほどじゃあバッチリだったわけですね、
はい、
それは良かった。
そうなんですね。
うん、
そう、でもそう思われて見てくれる方が多いことを本当に、そういう反響もそういうコメントが多かったんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
へ、
あ、やっぱいいね、制服での恋愛っていいねとかね、例えばね、うん、学生の同士のね、
なんかその頃思い出してとかね、きっとあるかもしれないですよね、
う
ん、
はい、そういうコメントいっぱいいただきました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、う
ん、そしてマメさんからのコメントで、
うん、
低体温の
低体温同盟ですね。
そうです、僕とマメさんは低体温同盟、35度台というのが基本なので、
はい、
でほらこれ喉をちょっと痛くしたの で、
うんうんうん、
であと僕は頭ぼーっとして、もうこれはちょっと仕事今夜できないな、寝ようと、
うん、
で体温計測って、もし熱があったらもうちょっと今日は仕事やめて寝ようと思って体温計測ったんですけど、なかなか電子体温計がピッピッピッと言わないんです 時間がおかしいな、おかし
い。普通1分挟まってんのかなみたいな。
1分ぐらいでピピピって鳴るものなんですけど、電子系、電子体温計で、はい、3分ぐらい経ってからやっと鳴ってそしたら35度6分しかなかったおかしい。だって俺顔見ても真っ赤だしさ、頭ぼーっとしてるし、もうこれ以上もう今日仕事できないよと思ってたのに35度の5分しかないから
仕事しろってこと
でしょ。仕事するしかないなこれと思ってさ、帰省事実ができなかったもんだから困っちゃうんだし、仕事しちゃったんだからさ嫌になっちゃうよね。
いやダメですよ。でも睡眠とかね、うん、ちゃんと取らないと喉って影響ありますからね。
もちろんありますね。まあしょうがないね。でもね、
ちょっと少し良くなってきた、
良くなった
感じですかね、
うん、昨日ちょっと気合で、本当昨日はね仕事休んじゃった。予定してたちょっと1日僕は遅れちゃってるんですけど、今作曲の作業が、
はいはいはい、
ちょっと1日休みました。ので
そんなね日も設けないとですね、やっぱりね、
なんとか復活しましたよ。
はい、
でもさっきのねその福岡連泊所じゃないですけど、
うんうん、
その主演の、AKB の子とかね、
うんうん、
もうあの強行スケジュールの中撮影にね福岡まで来てくれて、
はい、
ほぼ寝ないで撮影しましたよ彼女は。
あ、
なので撮影してる人たちはよく分かってるんですけど、
うんうん、
その撮影に入った時の生き生きしてた顔と、
うん、
3日徹夜したぐらいの最終もう最後の方の撮影の時の顔がもう全然別の顔になってきてるっていうのが、本当に応援したい気持ちにもなるし、絵的にはやっぱりちょっと辛いものがもちろんそれはね、
うん、
あまりにも表情が違ってくるってのあるんですけども、本当によく忙しい中を頑張ってくれましたね、
うん、
まあ、去年はほら AKB とその、嵐がやっぱり最も売れたアーティストだったので、
うんうん、そうだったよね。 CD のランキングとかもそうでしたよね。
テレビ局の人たちから言わせると、
うんうん、
大体深夜帯 の、 そのライブいわゆる撮影ですね、
うんうん、
収録に夜中の3時4時にいるのは AKB と嵐だけっていうのがもうほぼ続いてたみたいな、有名な話がありますけども、
ね、
はい、そんな感じでした。では、続いて曲を聴いていただきましょう、
はい、
リタ・アユタで坂道を登って。
ことのはフォレスト、言葉のスペシャリスト富士山の気になる言葉通信のお時間でございます。
こんにちは、
はい、
お久しぶりです。
はい、遠ざかってくれないおじさん親父さん
親父さん
富士山でございます、
はい、
お久しぶりでございます。
どうも 1ヶ月ぶりです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
スギ花粉がね、はい、遠ざかってくれないんですよ。
遠ざかってくれな い、ね、っていうか、な
んかこれからですよ、ね、
これからやってくる感じじゃないですかね。もう、ね、結構ひどい方ですか花粉症は。
うん、そうですね。
長いですか。
長いですよ。
私まだその経験したことがないんですけど、あ、なんかちょっとムズムズするとかっていうぐらいでとどまってる感じなんですけど、うん、今年は量が多いって聞いてるので、
まあ、2倍から5倍、場所によっては10倍って言いますからね。
怖いですね。
ちょうど今ぐらいの季節に、何年前だろう、木更津で富士山と一緒にラジオやってる時に、富士山の車に乗せてもらってる時かな、あの高速道路ね、
はい、
入ってて山がほら木更津方面っていっぱいあるじゃないですか、山が高速道路沿いに。
高速道路沿い全部杉の木で真っ赤
茶色にグワーってブラウンになってて、あれが全部杉の花粉ですよって富士山に教えてもらって
教えてもらったよね。でもあれ、
うん、なんでこんな春に紅葉してんだろうと思ったら、あれ全部杉
杉って、う
ん、花粉なんだ
ね。そうでしたね。そういえばね、
ありましたね。
ありました。
あれがたわわに実ってる姿がすごい怖かったですよ。すごい
今多分ね、これを聞いている花粉症の皆さんはうわーって思ったと思うんですよ。
すよ、
ね、うん、聞くだけでね、はい、
そんな富士山が今日も、
はい
はい、
よろしくお願いします。
言葉もお持ちいただきました。
はい、はい、では参りましょう、はい、本日のことの葉は、
臆病でためらいがちな人間にとっては一切が不可能である。
うん、臆病でためらいがちな人間にとっては一切が不可能である。
これはどなたの言葉で。
イギリスの作家のウォルター・スコットさん、
はい、
ということ、
はい、
だから英語の言葉なので、うん、日本語にするとどうしてもね、
固くなりますね、
ね、一切がとかね、不可能とかね、まあ、臆病っていうの
も、臆病って言われたらもうそれだけ嫌になっちゃうし、一切不可能なんて言われたら死んじゃうよ俺なんか。きつい強烈な言葉ですよね。で、
まあ、イギリスの作家の言葉というふうに言うと、うん、そこだけでもまあ硬いかなっていうふうに聞こえちゃうんですが、実はですね、リスナーの皆さんの多くが多分この言葉を映画で聞いたことがあると思うんです。
映画、
あのルーキーズ。
ルーキーズ、
はい、
ああ日本のドラマ
って、はいはいはいはい、あの野球で、
はいはいはい、
ね、
うんうん、
あのルーキーズで、うん、9回の攻撃の前に監督がメンバーに向かって、うん、こう熱く語ってるというかですね、
はい、
出てくるんです。これは
これを言うんですか。
はい、でそれを聞いた三越馬選手がガーンとホームランを打っちゃったんです。
あ、それはオリジナルの脚本で言ってるんですか。ちゃんとウォルター・スコットからの引用ということで喋ってんのそれって。
わかりませんあの熱く語ってました。うん、
ダメだねそれ。パクったか。そこから持ってきた
か、引用かもしれないけど、
うん、もっと簡単に言うとね、その日本語地区に例えば、なせがなせばなる、なさればならぬ何事もとか、あとは食わず嫌いとか、いろんな言い方がありますよね。やっぱりこの、できるかどうかわからない、自信がないものにチャレンジするってすごく勇気がいりますよ、
うん、で、
ね、この万が一できなかった時、失敗しちゃった時、そのリスクってすごく怖いですよね、だけど、まあ難しそうだけどまずはやってみようよと、自分で思う勇気でも必要でしょうし、時によってはそういうふうに押して背中を押してあげる勇気、押してもらった、エネルギーを自分が受け入れる勇気とか、必要かもしれないですよね、
はい、
例えば僕ね昔あの、ドリアン、
ドリアン
フルーツ、
ああフルーツ、
誰もが食わず嫌いだと思うんですけど、
うん、食わず嫌いですね、
インドネシアに行った時にですね、いただきました、匂いは強烈なんですけどね、美味しいですよ。
あ、そう、絶対ダメだ、匂いもダメだし食べてもダメだ、
ねっとりしたね、バニラアイスみたい、
そう
これはじゃあ匂いを嗅がないでいただいてみたいって感じですかね、
そんな感じでした、
そうなんだ、ね、
だってドリアンが腐るともうほんとひどい匂い、ただでさえ臭いものが、もうドリアン話っていっぱいありますもんね、だって、
そうなんだ、
そ
うか、
まあ、この三越馬くんがホームランを打つほどの、劇的なエネルギーを生んだ言葉と、いうことなんでしょう、
そうなんだ、
まあ食べず嫌い食わず嫌い、ね、なせばなる、多分どんな言葉にと表現でもね、やっぱりこうなかなかこう一つ山越えるのは難しい、ドキドキする、リスクを伴うから、できれば 泊まりしていきたい、うん、でもそこであえてこうチャレンジしてみようって思う気持ちが芽生えればそれが成功の鍵。
これウォルター・スコットさんは、はい、小説の中でこれを言ってるんです。なんかそういう
ゴロみたいですね。はい、うん、僕もねオリジナル読んだわけじゃないんですけれども、
うん、まあ、前後関係がもちろんあるんでしょうね。
そうですね、うん、でまあなんて言うんでしょうね、こうルーキーズ の, あの監督も、うんうん、この先 の, あのウォルター・スコットさんの言葉ももうちょっと続きがあるんですけども、うんうん、それも全部熱く語ってますし、
あ本当ですか、で
それに自分の言葉も足し、
うん、見たのになんか今思い出そうとしてる、
思いっきり影響を受けてるってことですね。
そうですね、
そうかも、うん、
でしかもそこでね、まあ、いくらそのドラマの世界とはいえ、うん、劇的なホームランを生むという、ね、うん、成功にたどり着いたわけですよね、う
ん、はい、
これね、
すごい
いい言葉ですよね。
うん、俺一生言わないと思う
な。
どうこういう場面が俺自分に来るかな、誰かにそれを語らなきゃいけない場面っていうのが。
まあ、失敗から、
ね、自分がね、うん、
失敗からものを何か学ぶってこともあるじゃないですか、
うん、そうですよ ね, ね、それはありますよね。
成功できれば御の字だけど、うん、まあ、成功できなくて失敗経験をしたということも、うん、まあ、結果的には、
う
ん、
そうい
いと、
うんうん、だから失敗というのは基本はないんですよね、
うん、ね、次の、
次の、
当初予定をした結論にたどり着かなかっただけなんです、
うんうんうん、でもそれは時間的でいう断片的な結果であり、うんうん、長い目で見る場合にはそれは決して、失敗ではなかった場合も多いじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよ ね, ね、
無駄なことにはなってない、
なってない
ことですね、ね、
まあ、臆病にならずに、うん、まずは一歩踏み出してみようと、うん、そんな言葉だと思いますね、
うん、はい、
まあ、受験生の皆さんもよくお聞きになっていただけると力湧くといいんですけど ね,
ね、
まだね受験続いてますもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
ただいくら、ね、トライといっても あれですよ、足切りに合ってるところを試験受けに行っちゃダメですよ。実際僕は知り合いいたんですよ、東大受けるって言ってもう足切りに合ってるのに、うん、果敢に挑戦してる人がいて、もうそれはもう無理じゃないですか。もう足切りに合ってるんだから、そこでね、そういうことじゃないね。
そういうことじゃないね。
そういうことじゃないね。誰かフォローして。そういうことじゃないね。
はい、本日のことの葉を復唱いたしましょう、はい、うん、せーの、
臆病でためらいがちな人間にとっては一切が不可能である。
本日も素敵なことの葉、富士さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
緑の風が舞い踊り
ギター愛太の講座店舗。この番組はラジオシティ中央 FM スタジオよりお送りいたしました、
はい、番組では皆様からのコメントお待ちしております、
はい、メールアドレスは voice@fm840.jp voice@fm840.jp ファックスナンバーは03-3668-2770 03-3668-2770 まで、
はい、メールでもファックスでもあとは僕らの、ブログへのコメント、はい、何でも結構です。
はい、
はい、送っていただけるのはメッセージだけじゃなくても現金からお菓子から何でも大丈夫です。お待ちしております。
募集してますって。
はい。
はい、皆さんたくさんのメッセージとともにいろいろお待ちしております。
う
ん、
お待ちしております。
はい、今日も30分間ありがとうございました。
はい、藤さんもありがとうございました。
久々ことのはフォレストでしたけれども、はい、ありがとうございました。
なんかマイク回ってないオフトークの方が長かったですよね、今日はね。
そう、ね、はい、もう行きますよってこう言われながらね。
そんな時間になっちゃいましたけ
ど。そうなんです。
今度藤さんを迎えての30分ぐらい喋らないと時間が足りないかもしれないんで。
足りない足りない。
今度ことのはフォレスト30分やりますね。
終わりました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
さあ今日はこんな感じで。
うん。
はい、
じゃあ来週も、
はい、チャオに行きましょう。
あ、チャオね、この時間にお会いいたしましょう。お相手はリターンアヨータのリタと
ノサと
富士山でした。
それでは皆さんご一緒にせーの
チャオ。